おはようございます。前回、頻脈性不整脈の診断的治療として ATP の急速静注について話をしました。で、今回はもう一つ診断的治療になる、まあ主に治療的な割合が大きくなってくるんですけども、アソランの使い方、アソランの静注ですね、の使い方について話をしていきます。で、このワソランの静注っていうのはですね、正直ほとんど内科の医者だったら一回は経験したことがある。で、まあ、よく使ってるっていう医者が多いと思います。なんか頻脈出て分かんなかったらとりあえずワソラン使うぐらい。でも正直ほとんど害出ませんので、まあ、使いやすい薬になります。ただ、前回の繰り返しにはなるんですけれども、ATP 急速静注の方がですね、研修医の先生たちの勉強にはなると思いますので、まあ、先にできればそっち使ってもらって、まあ、それでちょっとよく、うまくいかなかった場合に関してはワソラン使うぐらいのイメージを持っておいてもらう方がありがたいですので、まあ、そう思って聞いてください。で、ワソランっていう薬はですね、すごい使いやすい薬で、いわゆるまあ陰性の返事作用、脈をゆっくりにはするけど、血圧はそんなに下げない、陰性の変力作用っていうのはまああまりない薬っていう点で、血圧を下げずに脈だけゆっくりにできるっていう点ですごい使いやすい薬になってきます。いつもの心臓の電気の流れで考えると、房室結節ですね、あそこに入る電気信号の量を、減らす。まあ、つまり、房室結節をちょっと鈍らせるみたいな、そんな感じになります。なので、例えば、仮に心房細動とかでですね、F 波の方が、上質の方でたくさん渦巻いていてもですね、そういうのが、で、その電気信号が房室結節に来たとしても、入る量、心室の方に通す量っていうのを、減らしますので、なんで、脈の数が下がるっていう形になります。前話したように、AF とか AFL っていうのはですね、その上質の方で出てしまってぐるぐる回っているような電気信号の方が何回かその房室結節の方からすり抜けて心室に行ってしまう。で、その房室結節がまあ逆にしっかりしているような人だとですね、たくさん入りすぎてしまう。心室の方にたくさん、電気信号が行ってしまって、そのせいで頻脈になるという形になりますので、なので房室結節のところでストップしてあげればですね、脈の数が、電気信号、心室の方に行く電気信号、つまり QRS 波、脈の数が減るという形になって、頻脈が改善しますので、なんで、まあ、そういう治療効果があるという形になります。PSVT に関してもですね、房室結節を通る、電気信号になりますので、房室結節を鈍らせてあげればですね、ちゃんと、止まるという形になってきます。これちょっと余談になるんですけども、今回のその頻脈性不整脈っていうのはですね、QRS 幅の狭い、頻脈の不整脈っていう意味合いで定義しています。で、この QRS 幅がなんで狭くなるかとか広くなるかっていうのはですね、この房室結節っていうのは結構関係してて、房室結節を通って心室の方に電気信号が行くっていう頻脈性の不整脈はですね、QRS 幅が、狭くなる。逆にそこを介さずにですね、心室の方に電気信号が入ってしまうようなタイプはですね、窒性の不整脈となって QRS 幅が、広くなるという特徴があります。で、これをですね、逆に考えると、ワソランっていうのはですね、その QRS 幅が狭い頻脈性の不整脈には使えるんですけども、QRS 幅が広い、まあ、窒性の不整脈に対して使うことっていうのは、まあ、理論上はなくてですね、なので、窒性の不整脈にはワソランは使わないっていうのも、こういう作用基準を理解すると理解ができます。国家試験とかでも WPW からの、まあ、PSVT に対してはですね、ワソランをなんか使わない方がいいみたいな、なんかそういう問題とかもあったかもしれないんですけども、まあこれもですね、WPW っていうのがとかはですね、房室結節通らない、方向で電気信号が通るので、なんでワソランを使っても、意味がないとか、まあ、そういう意味合いになってきますので、まあ、なんで、あくまでワソランは房室結節の動きを鈍らせるっていう、まあ、そういう薬剤というふうに理解してもらうと、この辺も理解できるという形になってきます。すいません、余談が長くなりましたが、本題に戻って、でワソランの使い方について説明していきます。ワソランはですね、1アンプルをですね、生食20とか、まあ、生食100ミリとかに、溶かして、で、使用する形になります。生食20ミリぐらいに溶かすときっていうのは、だいたい、まあ、3分とか5分ぐらいかけて、まあ、ゆっくり静注して、で、脈の数を遅らせるって形。で、生食100とかに、溶かす場合はですね、15分とか30分ぐらいかけて、それを全部流してしまって、まあ、結局ゆっくりワソランを、なんであれ静注してるっていう、そんな形になってきます。で、こっちの方はですね、ATP の急速静注の方は、12誘導心電図つけながらやることが多いんですけども、こっちは結構、 急速上昇と違ってですね、効果発現してくるのに結構時間かかるんですよね。5分が30分ぐらい、投与してからかかってきますので、なんで、それでずっとちょっと誘導をつけてるのは、邪魔というか、コスパ、タイムパフォーマンス悪いですので、なんで、まあ、モニターだけつけながらですね、急速、じゃなくて、ワソランを集中して効果を待つっていうことが多いです。大体聞いてくるとですね、アートレート160ぐらいの頻脈の方であればですね、PSVT であれば、聞いてきたらもう完全に止まって同調率に戻りますし、AF とか AFL であればですね、脈の数が落ちてきて、まあ、ハートレートが例えば70とか75とかになってきて、で、その時、ゆっくりになった後の、気栓の方を見て、ノコギリ波形とかですね、再導波の方を確認すれば、あと脈が正か不正かとかいうのを確認すればですね、AF とか AFL の診断がつくという形になります。AF の中でもパフ、発作性の心房細動というタイプだとですね、まあ、その常駐によって脈がゆっくりになるとですね、そのまま止まっちゃうような方っていうのもいらっしゃいます。まあ、そういう方の場合はちょっとパフだったのか PSVT だったのかっていうのをですね、止まった時のモニターの波形とか見ないと、波形とは分かんないこともあるんですけど、まあまあ止まってしまえば、まあ、極論そこでの問題はクリアしているわけなので、まあそれで良いという考え方もあるはあります。で、ワソランのですね、いいところと悪いところっていうのを、まあ、ATP の急速常駐と比較していくとですね、まあ、さっき言ったようにワソランはちょっと聞いてくるのに時間がかかるっていう点で、少しちょっと時間が伸びるところはあります。ただ、さっき言ったような準入道心電図つけてですね、その ATP 急速常駐が聞いた時の一瞬の波形を医者が確認する必要はないっていう点では楽は楽ですので、なんでワソランの常駐の方を好む先生の方が多いのは確かです。ワソランの方が、聞くのに時間はかかるけども、聞いた時の一瞬を見る必要がない、その手間はないっていう点で、まあ、悪いところ、いいところが一個ずつっていう感じです。まあ、それは良くないところとしてはですね、厳密にはその頻脈性の不整脈と窒性の不整脈をですね、ちゃんと分けて考えてない方が使う場合っていうのはですね、さっき言ったような WPW とか、まあ、そういうのが混ざってるとかですね、厳密にはワソランはあんまり使わない方がいい不整脈っていうのも混じってますので、まあ、そういう不整脈だった場合にワソラン使ってちょっと面倒になったとかいう可能性は一応ないことはないです。国家試験とかではなんで近畿とかの問題とかにもあったかもしれないんですけども、ただ実際の臨床でですね、ワソランちょっと使ったぐらいでですね、そういうまあ使っちゃいけないのに使ったからすごい悪く、病態が悪くなるってことはあんまりないので、で、かつそういう不整脈ってかなり珍しくてもうほとんど合わないので、なんで正直よくわからんけどワソラン使ってなんか良くない方だったけど大きくどうこうなるってことはあんまりないので、まあ気にせず使ってる医者の方が多いっていうのが確かですね。であと、ワソランの一番いい点に関してなんですけども、ワソランの方がですね、まあ、ゆっくり聞く分、まあ当たり前なんですが、長く聞くんですよね。あれこその急速常駐とかはですね、例えば PSVT とか止まったりした後もですね、またもう一回ですね、病院の中にいる間に PSVT になったりとかすることがあります。まあこれは、マデホスの急速常駐が一瞬しか効かない。一瞬リセットして止めるっていう止め方なもんで、また起きるときは起きちゃうっていう、まあ難点があるんですよね。それに比べて、ワソランの方はこう、しばらくは、ボイス結節が鈍いままになってきますので、なんで、まあ院内にいる間にまた起きる、一回止まってしまったらまた起きるっていうことがあまりないっていう点が、使いやすいところにはなってきます。なんで、まあ、治療としての効果は当たり前ですけど、脈をゆっくりにしているワソランの方が高い。まあ、そもそも頻脈性の不整脈っていうのを治療しなきゃいけないのはですね、お兄さんが動悸、脈が早すぎて動悸を感じているからだったりとか、まあ、脈が早すぎて血圧が落ちたり、まあ、そういう人は正直あんまりいない。頻脈性不整脈で脈、循環動態ちょっと悪くなってもそんなに問題ないことが正直多いんですけども、ただ、まあ、そういうのを、改善するために、行っているわけですので、まあそういう点で言うと、脈自体を何でありゆっくりにしてしまうワソランっていうのは、そういう、まあ症状とか、まあ救急外来に来た問題っていうのを、まあクリアする効果が高いわけになってきますので、まあそういうのがワソランのいいところ、ワソランの方を、まあ慣れてくるとよく使ってしまう理由っていう形になってきます。ATP の急速常駐の方ですね、研修の先生にはぜひやってほしいんですけども、まあ、ちゃんと ATP の急速常駐して心臓の方の波形も一回止まるにもかかわらずですね、あんまりこう状況の方が改善されない場合っていうのは結局ボイス結節の方を鈍らせるしかないのでワソランを使うという形になってきます。なので、まあ、ワソランの方も結局はよく使う形にはなってくると思いますので、まあ、そういう使い方だということを覚えておいてください。 で、さっき言ったようにですね、ワソランとかの方が脈の方はゆっくりになってですね、その救急外来に来た目的っていうのは達成されます。ただ、頻脈性不整脈の方はですね、その後もだいたい頻脈性の不整脈をですね、またどっかの時に繰り返すことが多いです。で、そういう時のためにもですね、そのタイミングでどういう不整脈、PSVT なのか AF なのか AFL なのかっていうのをはっきりさせておくのが一つ大事になってきます。なんでかっていうと、当然、そのどれかによってですね、根本的な治療方法として、アブレーションっていう選択肢があるからですね。ただ、アブレーションはですね、どの不整脈かによって全然こう治療、アブレーションする場所が異なりますし、成功率も異なります。PSVT とかであればほぼもう100%完全に治癒しますが、AF とかだとですね、7割ぐらいしか良くならないとか、まあそういうのが全然違うんですよね。なんで、まあそういう時に、特に発作性のまあパフだとかですね、PSVT とか、まあそういう一時的にしか出ないようなタイプに関してはですね、その出てる時しか診断つけれませんので、そういう時に診断するためにですね、ATP の休息静注、ワソランっていうのをうまく使ってもらって、まあ、診断して、で、かつ循環器内科とかにまあアブレーションを依頼する時のためにですね、他の医者の方が後でカルテ見た時にもですね、わかるような状態で、記録を残しておくっていうのが、大事ですので、ぜひそういうふうな視点でですね、頻脈性不整脈の対応に当たっていただければと思います。